32編です。旧約聖書の962ページになります。詩編の32編、旧約聖書の962ページです。それではお読みいたします。詩編32編、ダビデによるマスキール。幸いなことよ、その背きを許され、罪を覆われた人は。幸いなことよ、主が咎をお認めにならず、その霊に欺きがない人は。私が黙っていたとき、私の骨は疲れきり、私は一日中うめきました。昼も夜も見てが私の上に多くのしかかり、骨の髄さえ夏の日照りの乾ききったからです。私は自分の罪をあなたに知らせ、自分の咎を隠しませんでした。私は言いました、私の背きを主に告白しようと。するとあなたは私の罪の咎めを許してくださいました。セラ。それゆえ敬虔な人は皆祈ります。あなたに向かってあなたがおられるうちに、大水は濁流となっても彼のところに届きません。あなたは私の隠れ場、あなたは苦しみから私を守り、救いの歓声で私を囲んでくださいます。セラ。私はあなたが行く道であなたを教え、あなたを諭そう。あなたに目を留め助言を与えよう。あなた方は分別のない馬やロバのようであってはならない。靴輪や手綱、そうした武具で強いられるのなければ、それらはあなたの近くには来ない。悪しき者は心の痛みが多い。しかし主に信頼する者は恵みがその人を囲んでいる。正しい者たち、主を喜び楽しめ。すべて心の素直な人たちよ、喜びの声を上げよ。本日は主に罪を負われた人の幸いという題で、鴨下牧師より御言葉の解き明かしをいただきます。
聖書は幸いを語ります。幸せって何かということを語ってくれているのが聖書です。この幸いというのは、神様が与えてくださる祝福、そういうふうに言い換えてもよいと思います。神が祝福してくださる生活というのは、私たちにとって幸い、幸せです。そしてここで語られている、詩編が語っているような幸いというのは、主の御前に罪を告白することによってもたらされる、そういうふうに言っているわけです。幸いなことよ、その背きを許され、罪を覆われた人は。幸いなことよ、主がその咎をお認めにならない人、心に欺きのないその人は。そのように一節と二節に書かれています。ここに三つの単語が出てきます。背きと罪と咎という言葉です。似たような意味の言葉ですけれども、少しずつニュアンスが変わっています。 背きというのは神に反逆することです。罪というのは目的からずれてしまうことです。トガというのは悪いことをしてしまったその行為そのもののことを言います。そしてこの3つの罪を表している言葉に対応している許しの言葉がここに続いています。背きというのは神様に対する反逆ですから、その場合は神様は許してくださるというんです。罪に対しては罪は覆うというんですね。カバーするということです。罪があるんだけれどカバーをして見なかったことにしてくれるわけです。先日の祈祷会でもお話をしたんですけども、以前ですね、私はある方のおうちに食事に招かれて食事に行ったことがあります。でそうするとそのおうちでちょっと不思議な光景があったんですが、そのいろんなところにですねカバーがかかっているんです。テーブルの上だとか本棚だとかですね、あの電話の台とかもう全部にカバーがかかってるんですよ。ちょっと不思議だなと思っていたらお家の方がポロッと言ってくださったんですけど、今日実は先生をお呼びする前にお家の掃除をしようと思ったんだけれど掃除をする時間がなかったので、とりあえず見えなくするためにカバーをかけておきましたって言われたんですね。あ、そういうやり方があるのかと思って、感心したわけですけど、カバーをかけて、例えばピアノにもねこうカバーをかけるわけですが、見えなくなるわけですね。でこの罪も私たちの中に罪がいっぱいあるんですけど、神様がカバーをかけてくださって見えないようにしてくださるっていうわけですね。でもこうカバーをピッとめくるといっぱい罪があるのが見えるわけですが、神様はそういうふうにですね、私たちの罪をカバーをかけて、なかったかのように見てくださるというわけです。でもう一つトガという言葉がありますけども、このトガというのは犯してしまった行為、悪いことをしてしまった、その出来事を言うわけです。ですからその場合はこの認め、お認めにならずというふうに書いてあります。別の聖書の翻訳だと数えないというふうに書かれていて、それを神様はカウントしないことにしてくださるというですね、そんな意味合いで書かれています。この私たちは神様の前で反逆をしたり、あるいは罪を犯してしまったり、あるいはトガを犯してしまうけれども、神様にその私たち自身の在り方を告白していくならば、神様はそれを許してくださる、覆ってくださる、数えないようにしてくださる、そういう人は幸せだねというふうに、この詩編は語っているわけです。今読んだこの一つ一つの言葉もこう、今一生懸命こう説明をしたわけですが、なかなかこう自分の生活の中でこうイメージしにくいかもしれません。この聖書を読むときによく理解をできる手助けとして、このちょっと置き換えて読んでみると、この語っている内容がこうイメージしやすくなるということがあります。この詩編の前半部分は神様に対する祈りです。神様にごめんなさいというふうに言おうとしているわけですね。ですから例えばですね、私には一人娘がいますけれども、娘が何か悪いことをしてしまって自分に謝ろうとしている、そういう場面を想像してくださるとイメージしやすいんじゃないかと思います。例えば子供が親に対してわがままなことをしてしまう、例えばお父さんとお母さんと約束を破ってしまうとかね、あるいはつい遊ぶことに夢中になって大事な言われていたことをやっていなかったとか、そんなことがあり得ると思うわけですね。そうすると子供もちょっと気まずい思いになっちゃうかもしれませんけども、それを悪かったなと思って子供の方から勇気を振り絞って、お父さん実は言われたこれやってなかったのってこう謝ってきたとします。そうすると皆さんはその子供に対してどういう反応をするでしょうか。 なかったのかって言ってこうさらにとちめるのか、それとも分かったよと言ってこう受け止めてあげるのかですね。まあその時のこう私たちの精神状態によって起こり方が変わってくるかもしれませんが、でもその子供が謝ってきた時に親がね許してあげて、そしたら子供が許してくれるお父さんお母さんで私は幸せだわと言ってきたとしたら、もうなんかねもっと抱きしめたくなるんだと思うんですよ。まあなかなかそんなことは現実には起こらないかもしれませんけれども、まあそういうこう場面をイメージしながら聖書を読んでくださると、あそんな場面かなとこうちょっとねこう心がほっこりするような思いでこうイメージしやすく聖書を捉えられるのではないかと思います。そうすると親の気持ちもわかるし、悔い改めている子どもの気持ちもこう想像ができるようになるわけです。まあ、この詩編というのはそういうふうにまあ書かれているのがこの詩編だ。まあ、具体的なイメージ、祈り手とそしてその祈りを聞いてくださっている神様をこうイメージしながら聖書を読んでくださるとこうよりよく理解することができると思います。で、特に今日の詩編のとてもこう強い印象を与える言葉は3節と4節だと思います。私が黙っていた時、私の骨は疲れ切り、私は一日中うめきました。昼も夜も御手が私の上に重くのしかかり、骨の髄さえ夏の日照りで乾ききったからです。セラ。そう書かれています。でこの3節と4節というのはお祈りをする人が神様の前で悔い改めの祈りがなかなかできない、そういう状況を表している言葉です。けれどももちろんこれはただこう悔い改めをすることが嫌でできなかったというようなことではないんだと思うんですね。まあ、いろんな生活の場面があると思います。あまりにも悲しい出来事があったために神様の前にこう心を出すことができるそのゆとりがなかったとか、あるいは自分があまりにもしでかしたことが大きすぎて神様の前にどういうふうに謝っていいのかこう心の整理がつかないとかですね、まあ、いろんな場面があるかもしれません。けれどもこうそれが自分の心の中で受け止めきることができなくなって、一日中うめいて骨骨が疲れ果てる、まあそういう思いになっているようです。実はこの詩編の32編はですね、あの私の今牧会している芥見の教会でもお話をしたことがあります。まあ、いつも聖書を読むときに一緒に聖書を読んでこういろんなこう分かち合いをするわけですけれども、この何年か前のことですが、この聖書を読んだときに芥見の教会の長老で古川さんっていう長老さんがおられます。あのお会いしたことのない方もあると思います。あの岐阜県美術館で長い間館長して見えたあの方ですけれども、その方がこの詩編32編のですねこう思い出をお話ししてくださったことがあります。でそれはご自分のこの義理の妹さんが、まあ、病にかかって無気力になっている時だったんだそうです。でその時にその自分の妹さんがもう誰とも話したくない、まあ、あまりにもその自分の病気がショックで受け止められなくてこう落ち込んでいる、でもなんとかその妹さんを支えたいと思っていたら、その人がこの人となら話してみたいと言った方があったんだそうです。でその方はあの教会のですねあの方の奥さんで、下泊さんという方があるんですが、その方の奥様で当時白血病を患っておられたんです。で、まあ、その方も亡くなってしまったんですけれども、この白血病とこう戦いながらこの信仰の歩みをしておられる方だったので、まあ、その人とならちょっとお話をしてみたいというふうにおっしゃったんだそうです。それで、まあ、その白血病の方をですねお家に招いて、それでその妹さんと、まあ、話す時間を作ったというんです。でところがその時にその呼ばれてきた方はですね、何か特別に声をかけたというのではなくて、 聖書を開いてこの詩編の32編を読み始めたっていうんです。でその場面をこう古川さんはですねこう忘れられなくてもうずっと心の中にこの場面詩編32編を読んでいながらその自分の妹さんがこの御言葉でこう慰められている姿を見て、この詩編が忘れられないという話をしてくださったことがあります。この詩編の3節と4節の言葉は慰めの言葉ではありません。自分がこの心の中で本当にこう打たれてあるいは疲れ切って気力がなくてでも神様の前にも出れなくてどうしようかというそういう葛藤している言葉がここに出てくるわけです。こう誰にも話すことのできないような心の内面の葛藤がこの3節と4節には描き出されています。一日中うめいていることしかできない、まるで神の罰でも受けているかのような、神様の御手が自分の上に重くのしかかっていてどうしてもなかなかこう心が晴れない、そういう言葉にすることができないような重い苦しみがあるけれども、神様がその思いを知ってくださっている、まあ、そういう思いが大きな悲しみや不安の中で慰めとなる。詩編にもそういう自分が今抱えているような思いを歌っている歌がある、まあ、特にこの時にその方はその詩編32編を読んだだけでですね、特に何かその後ゆっくりお話をしたということもなかったんだそうです。もう私の今の気持ちはこういう気持ちというふうにこう紹介するかのようにこの詩編の32編をその方は読まれたのだそうです。ここにセラという言葉があります。このセラというのは少し立ち止まって考えてみるように、まあ、楽譜でいうと小休符のようなそんな意味合いの言葉です。そこまでこう祈りながらですね、ちょっとここで立ち止まって考えてみましょうというのがこのセラという言葉です。でその後ちょっと立ち止まって考えてみてから五節でこういうふうに記されています。私は自分の罪をあなたに知らせ、自分の咎を隠しませんでした。私は言いました。私の背きを主に告白しようと。すると、あなたは私の罪の咎めを許してくださいました。セラ。まあ、そういうふうに出てきます。ここにもまた冒頭に出てきた、この罪と咎と背きという3つの言葉がここでもう一度繰り返されています。そして自分の罪をもう一度神様に告白しようと決意した、まあ、その思いがここに出てくるわけです。罪を告白するというのは時としてとても厳しい思いにさせられます。以前は秋田の教会でですね、ある方がこんな話をしてくださいました。夫と夫婦喧嘩をしてしまったっていうんです。で自分自身はなんとか一生懸命ですね、自分の悪い部分を改めようと思って努力をしているのに、自分の夫は何にも気がつかないで、そして変わる素振りも見せない。それでとうとうある時我慢の限界が来て怒りを爆発させてしまったと、まあ、その方が言われたんですね。でところがこうブワーッと発散させた後でちょっと良くなかったかなと思ってこう反省してですね、それであの時にちょっと爆発してしまってごめんなさいねと謝ったんだそうです。でただ謝りながらも心の中は悔しくて悔しくてしょうがなかったって言うんですよ。いや私が悪いんじゃないんだけどって思いながらですね、でもこう自分はクリスチャンだしここはちょっと引いとかないとなっていう、まあ、そんな思いでこう 一言ですね、ごめんねってこう言ったらしいんですね。そうすると夫がそれを聞いてちょっとふんぞり返りながらですね、うん、まあ俺もちょっと悪かったけどって言ったらしいんです。まあその一言が聞けただけでちょっと良かったっていうふうに、まあその方は話しておられたんですが、まあそれを聞いて少しこう慰められたという話を聞いていたんですが、まあこの会話を聞きながらですね、ああこういうのは私たちの毎日の日常生活のこうね、こうある部分を切り取るとこういうことはこうきっとどこでも起こることなんだと思います。こう私たちは誰でも毎日、まあ、いろんな場面でさまざまな戦いをしながら歩んでいます。で自分はクリスチャンなので、相手のことを許そうとか相手のことを愛そうとか受け入れようという気持ちはあるわけです。けれどもこう相手が全然変わらなかったりですね、こうなんかちょっとも悪くなかったかのような態度をされると、なんだか自分ばっかり損をしているなというような気持ちにこうなる。こうごめんなさいというふうにこう自分の非を認めるというのは、まあ、時々こう惨めな気持ちになる場合があるわけです。自分の非を認める、罪を告白するというのは、何かこう自分の大切なものをこう失っているかのような、自分をこう削り取っているかのような、そんな気持ちになる。人に謝る、罪を告白するというのは、そういう思いがどうしても私たちの中につきまとうんだと思います。まして謝る相手が目に見えない神様だとすると、なかなか神様の前で自分の罪を告白していくということがこう反応が見えないもんですからですね、どういうふうにしたらいいのか、まあとりあえず言うけどみたいなですねことになってしまうのかもしれません。なかなか神様の前で悔い改めようという気持ちになることが難しいのかもしれません。この詩編の32編というのは、ダビデの7つの悔い改めの詩編と言われているものの一つです。でこの詩編は悔い改めとは何かということを私たちに問いかけている詩編です。最初に言ったように、人の約束をつい破ってしまうとか、相手のことを悪く言ってしまうとか、相手の何か大事なものを壊してしまうとか、まあ親に対してつい嘘をついてしまうとかです、まあ、いろんなことが私たちの中にはあるわけで、そういうことを神様に対してもしてしまう。こう私たちが他の人との関係であれば、その人との関係をさらに進めていこうとすれば、苦しくてもどうしても謝らなければその後の関係を続けていくことができないということが起こります。心がついてこなかったとしても、厳しい決断をしなければならないというようなこともあると思います。そしてもしそこで謝るならば、その関係が断ち切られるのではなくて前に進んでいくことができます。それは隣人であったり家族であったり、まあ、いろんな人との関係があると思います。固くなになってしまって、そこで関係を続けることをやめてしまうなら、それでその人との関係は終わりになってしまう、まあ、だから苦しいわけです。でもこれ私だけが悪いんじゃないと思うけど、といろんな思いが私たちの中には起こるんだと思います。自分の大切なものを、自分自身のプライドをこう削り取りながら、大切なものを失いながら前に進んでいく、どんどん自分が惨めになっていく、どんどん自分が小さくなっていく。けれども皆さんにぜひ知ってほしいのは、愛するということは自分を削るということだということです。自分を削るときにその人のことを愛したことになる。そのことを私たちは心に刻んでおく必要があると思います。 私たちが主イエスのお姿を見るときに、主イエスから通して私たちが分かるのは、主イエスがいつも自分の身を犠牲にしておられるお姿です。主イエスは自らを捨てて、自らを削って削って、その命まで削り取られてしまって、愛するということはそうすることだと私たちに教えてくださるのです。それが神のご計画です。神は人のために自らを犠牲にして、そしてその人を愛していくことを通して、この世界に愛の世界を築き上げてくださいました。私たちが罪を認めて人に謝るとき、私たちの中に小さなキリストがいてください。私たちが人知れず涙を流すとき、その傍らに主イエスがいてくださいます。主はその時に言われます。そうだ、それこそが私がしようと思っていたことなのだ。主イエスは私たちに人を愛する道を示してください。そしていつもそのことを私たちに教えてくださいます。この後の8節と9節は突然内容がガラッと変わります。私はあなた方に悟りを与え、行くべき道を教えようと8節にあります、まあ、ここで主語が入れ替わるわけですけれども、これまでこのお祈りをしていたダビデは、あなたというふうに言っていた時は、あなたは神様のことでした。ところが8節で、私はあなたが行く道でっていう、このあなたは神様ではありません。この詩編を聞いている読者、あるいはイスラエルの民のことを、ここではあなたというふうに言っています。向かっている相手が変わっているわけです。まさに主イエスのお姿を通して私たちは神の愛を知ることができるように、この詩編は幸いを、神様の祝福を私たちに教えてくださいます。神様に向かって私たちは語りかけ、神様に許していただく。その時に今度は私たちは私たちの周りの人に向かって、私たちはこういうふうに生きていますと示すことができるようになっていくわけです。9節に少し面白い例えが書かれています。馬やラバは主人の言うことを聞かせるために、靴輪と手綱が必要だという、そういう話が書かれています、まあ、そうやって馬やラバの言うことを聞かせるというわけです、まあ、笠松の方はですね、比較的他の地域の方と比べて馬を見る機会が多いと思いますので、こうイメージしやすいんだと思います。あの堤防をね、時々走っているとこう馬が引かれていくわけですけど、あのこう鼻のところにこう靴輪がしてあって紐を持ってですね、暴れないのかな、まあ、時々ニュースになってね、こう笠松の馬が暴れてどっかに行っちゃったってニュースになる時がありますけれども、このほとんどはそういうことにならないで、そのちゃんと引いてこう競馬場までこう連れて行ったりするわけですよね。その鼻にこう靴輪をくっつけることで、この弱い力でもこういうことを聞かせることがどうもできる、まあ、うちに犬を飼っていますけれども、この犬もですね、そのマズルコントロールって言って、この鼻のところにこうつけて言うこと聞かないのは、そうすることでこの、まあ、言うこと聞かせられるようになるって、まあ、そういうやり方があるみたいですけども、まあ、それと同じようなことがここに出てくるわけです。神様は私たちを犬だとか馬のようにですね、この口に靴をくっつけてこう無理やり言うことを聞かせるようにしようと思ってるわけではない。たとえ私たちがどれほど悩んだとしても、一日中うめいて疲れ果てるようなことがあったとしても、私たちを強制的に引っ張ってきて、お前はこういうふうにするべきだというふうにやろうというふうには思っていないわけです。自分の方から 神様に気がついて罪の告白をすること、そのことを主は願っておられる。自分自身から言うことを聞く、まあ、神様が喜ばれるように歩んでほしい、まあ、そのことをダビデはここで語っているわけです。主が私たちを許してくださって、私たちの罪を覆い隠してくださって、たとえ私たちはいろんな失敗を繰り返していったとしても神様の前にまた出ることができる。そして私たちはその私たちのこの心の中にある醜い思いや苛立たしい思い、腹立たしい思いも全部神様がそれにカバーをかぶせてくださって、大丈夫だから、そこは見ないからと言って受け入れてくださるわけです。このパウロは詩編の32編をこのローマ人への手紙の中で引用しました、まあ、4章で引用しています。そこにはアブラハムのことが書かれていて、アブラハムは行いによって義と認められたわけではないという話をしています。神は律法という器と手綱で人を従わせたいわけではない。このローマ人への手紙の4章の24節と25節でこう書いています。私たちの主イエスを死者の中からよみがえらせた方を信じる私たちもその信仰を義とみなされるのです。私たちは私たちの罪のために死に渡され、主イエスは私たちの罪のために死に渡され、私たちが義と認められるためによみがえられたからです。まあ、そういうふうにこのところで言っています。主イエスの十字架とよみがえりがあって、その主イエスの愛を私たちは知ることができるようになりました。そのことを通して神様が私たちに与えようとしてくださっている祝福、幸いを私たちはもらうことができるようになりました。この主イエスが私たちに幸せに生きてほしいと思っている、私たちを無理やり言うことを聞かせたいと思っているんではなくて、自分から本当に喜んで幸せだなと感じてもらうことができるように私たちを祝福したいと思っている、そのためにイエス・キリストを与えて十字架と復活がある、そのことを信じるなら、その人のことを義と認める、カバーをかぶせていいよ、見なかったことにしてあなたは綺麗ですよと認めてくださると言うんです。今日の説教題に主に罪を負われた人の幸いというふうにしました。このパウロが言っている義と認めるというのはまさに罪はそこにあるけれども、私たちの醜さはそこにあるけれども、けれども主がそれを覆ってくださって、あなたは正しいです、あなたは義ですというふうに見てください。だから幸いなことよ、その背きを許され罪を負われた人は、そういう人は幸せだとこのダビデは言うことができたわけです。罪が事実としてそこに残っていたとしても、私たちの中になかなか人を許しきれないような苦々しい思いが心の中にまだ残っていたとしても、主はそれを覆ってくださって、それをもう許しているから、それをいちいち私は言おうと思ってないから、そのように私を包み込んでくださるのです。それが私たちの主イエスです。この方がしてくださったことを信じて、この主と共に歩んでいくときに、私たちは主が自分をいつも犠牲にしながら愛してくださったその姿を見ることができます。そして私たち自身も、ああまたちょっと意地になってるな、また告白することができなくなっているな、そういう思いを主の前に告白しながら主に受け入れていただいて、幸せに幸いに生きることができるように主が私たちを招いていてくださいます。この主が与えてくださる祝福の道を私たちは 選び取っていきたいと願います。お祈りをいたします。主イエスキリストの父なる神様、私たちは弱いものです。いつも人との関わりの中で悩みながら、許すこと受け入れることの難しさと葛藤しながら歩んでいますけれども、あなたは私たちのその罪を覆ってくださるお方です。イエスキリストが私たちの罪を全部担ってくださって、それを覆ってくださって、私たちのその弱さを見ないように義としてくださいます。あなたのしてくださった恵みの御業を心から感謝いたします。主よ、私たちの弱さをあなたの前に申し出ることができるように、許すことのできないその思いを神様の前に持っていくことができるように、主よ私たちを導いてください。そしてどうか私たちの堅くなさを憐れんで受け入れて許してください。あなたが与えてくださる幸いな生活の中に身を置き続けることができるようにしてください。尊い主イエスキリストによって祈ります。アーメン。